ッピーなおこの明日は明日の風が吹く。あなたの夢は世界中の皆様おはようございます。パーソナリティのハッピーなおここと吉野直子です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。この収録は6月下旬に行っております。季節的には梅雨の時期ではありますが、この時期は紫陽花のお花がねとっても綺麗ですね。様々な色の紫陽花が見れることに幸せを感じました。そして我が家では6月も家族でいろいろなイベントがあり、賑やかに過ごすことができました。娘も私もですが、サンリオキャラクターが大好きなのでミハなんですけれども、サンリオキャラクターの列車に乗ったりしてワイワイ楽しく過ごしたりもしました。日頃心にねゆとりを持つということはなかなかできないかもしれませんが、忙しさを忘れて楽しいとね、綺麗とかね、そういう思うことに触れたり、幸せを感じられるものを 見たりする時間っていうのはね、心のサプリメントになりますよね。大切にしたいものですね。リスナーの皆様も心のゆとり時間はありますか？大人になっても思いっきり楽しむ心や幸せを感じる心はとても大切ですね。そしてこの度の新型コロナウイルスの最前線で戦ってくださっている医療関係者、行政関係者、私たちの生活を支えてくださっている大勢の方々、本当にありがとうございます。一刻も早く世界中の人々が安心して暮らせますよう、心よりお祈り申し上げます。この番組は人の言葉や心の世界をテーマに、心の持ち方や物の考え方、捉え方によって人は元気になることも、ハッピーになることも、前向きに生きることもできるということを発信していく番組です。世界中の老若男女を問わず、前向きなコミュニケーションや物の捉え方、考え方をしていくことで、一人でも多くの人の目標や夢、はじめの第一歩を応援します。また時にはハッピーなお子が日常生活の中でふと感じたこと、思ったことをありのままに紹介していく番組です。本日の放送は第15回、東京都銀座でよく当たる手相占い師として大活躍されています株式会社リアンコミュニケーションズ代表及川亮さんをゲストにお迎えして30分間お送りいたします。この及川さん、占い歴32年、鑑定実績は3万人以上とお聞きしております。どうぞお楽しみに。ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。翼を広げて晴れ渡る大空へ。
ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、本日はゲストを招きして放送を進めていきたいと思います。冒頭でも説明しました通り、本日のゲストは、よく当たる手相占い師100人にも選ばれました、銀座で手相占い師として大活躍されております株式会社リアンコミュニケーションズ代表及川亮さんをお迎えしています。とってもダンディーで素敵な方で、ね、いらっしゃいます。年齢をね重ねてもね、とっても素敵で、本当にいつ見ても素敵な男性だなって私も思うわけですけども、私も本当にお会いするのが久しぶりでございます。及川さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、皆さんはじめまして、及川亮と申します。普段は銀座の方で手相鑑定とか、皆さんの人相とか、または開運メイクなんかもやってます。ぜひ機会があったら寄ってください。今日は一日よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、 まあ、あの我これ及川亮先生とはですね、はい、あの10年ぐらいのね、
そうですね、もう長いですね、
本当に、うん、あの本当にお使いさせていただいてどうもありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
私もね、あの手相でね有名ということで、あの、うん、ちょっと及川さんの名前を知りまして、はい、まずね鑑定に行った
のが最初のきっかけですよね。そうですね、昔ね、はい、見ましたね、う
ん、で、
は
い、その後あのすごいね、うん、及川さん幅広いものをいろいろと教えてらっしゃるので、はい、セミナーにね参加させていただいたり、はい、
そうですね、たくさん参加してくれ
て、たくさん参加して本当にたくさんテキストとかも家に、ね、あるわけです
けども、あ、そうですか、ありがとうございます、
で、手相鑑定もね、まあ、年に1回ね、あのお誕生日の鑑定っていうのをされてましてね、はいはい、必ず伺ったりとかしてましたね、はい、で、まあ、プライベートではね、うん、鑑定だけじゃなくて、ね、はい、それ以外にも本当にいろいろとお世話になってる方でね、
そうですね、直子ちゃんの秘密は握ってますね、私ね
本当に、
ね、
はい、もう本当秘密握ってる、両親の後ぐらいに秘密たくさん握ってるんじゃないか
すごい、両親以上に知ってるかもしれないですね
そうなんです、そういう方なんですよ、はい、本当に今日ねゲストとしてお越しいただけて本当に本当に光栄でございます、
は
い、
今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。で、及川さん最初に今プロフィール的なことを少し話してくださったんですけども、うん、はい、もっとちょっといろいろと初めての方ばかりなので、はい、どんなことをもっとしてらっしゃるのか、
あ、ありがとうございます、
細かくもし教えていただけたら、
はい、私にはおっさん興味ないとは思うんですが、まあ簡単に言いますと、うん、私今、62歳になりました、24歳の時にですね初めて起業して、いろんな会社経営してきました。日本初のボディーガードの専門会社が一番最初でしたね。その後にエステサロンやったりとか、ビデオのレンタル店やったりとか、治療院やったりとか、今は占いを教えたりとか、結婚相談所とか、いろいろなことを経営しています。だいたい今まで3万人以上の人の悩みを聞いてきましたので、まあ、悩みを解決するプロでもあるかもしれないですね。あとは企業塾とか、まあ、これからやりたいのは女性のための企業塾、そしてまた世界中に人相学って広めたいんですね。実はその人の争いっていうのは顔から来てるんですよ。よくね、結婚してからこんなはずじゃなかったって言うんですけども、僕は顔見た時に、でもこういう人こういう喋り方して、こういう考え方して、こういう喧嘩しなかったって言うと、そうなんですよ、やってことは最初から顔に書いてあるじゃんってことなんですよね。
深いですね。
そうなんです。それをまたね、皆さんに教えたら世の中からそういう争いがなくなるかなと思って、そういったものをこれから広めたいと思っています。はい、今日はいろいろ質問に答える形になると思いますけれどもはい、どんな質問が来るか楽しみにしてます。
はい、どうもありがとうございます。はいはい、まあね、及川さんとね、10年ぐらい前からのお付き合いなので、はい、まあ、知ってること知らないことまだ、まあ、ちょっとあるのかなないのかななんか全部は多分知らないと思いますはい、はい、でも、はい、日本初のボディガードの会社を作りになったとかはね、うんうん、鑑定の間でもお聞きしまして、はい、なんか日本初とか言うとわすごいなって、私
そうです、日本初って割と多いです、
ね、
私、はい、
ね、すごいですよね、
はい、初物が好きみたいですね。
なんか初物は成功するなんてね、
そうですね、
やったことないことをね、
そうですね、まあ、その一番最初のボディーガードはあまりにも早すぎたので、うんうんうん、まだ会社名は残ってて、実際に営業はしてます。会社の方が、
うん、
警察での方がですね、あと引き継いでくれて、名前は残ってやってますね、うんうん、日本シークレットサービスという会社で、
あ、なんか聞いたことあるかもしれないですね、はい、
アメリカのシークレットサービスを真似て作ったんですけどね、
う
ん、
なるほど、はい、なんか私も普段は会社員で仕事させていただいてるんですけども、うん、女性のための経営学の、ね、はいはい、ことを今されてたり、はいはい、そういうのを広めたいって先ほどおっしゃってたんで、はい、女性がすごい一人でも活躍できるっていう、ね、
そうですね、
そういうのちょっと憧れてたりするんですね。
そうですか、
そうなんですよ、はいはい、やっぱり今コロナっていうのもあるし、うん、会社勤めだけではやっぱり収入不安定っていうのもね、
う
ん、ちょっとあったりするので、別にそういうのとまた別に女性で何かできる、一人でもできる、うん、できることないかっていうのは私の中でまあ思い描いてることがあって、はい、すごいそういうのに話が惹かれるんですよね。
はいはい、ぜひぜひ。なこちゃんは事実向きだよね、普通の OL さん向きではないよね、本当はね。
あ、そうなのかもしれない、
ね、なんか自分で縛られるのは多分嫌いだと思うので、
よく分かってらっしゃる、
こういう話の仕事なんかも結構合ってるかもね
そうなんですよ、はい、もうそれもきっかけをいただいて本当に、はい、あのラジオパーソナリティは本当にご縁をいただいたということで始めさせていただいてます、
ね
はい、
とっても声がいいんでね向いてますよね。
ありがとうございます、うん、もうそれをどなたか本当に仕事にさせてくださる方がいればもう飛びつきます ね、
いいですね、はい、ぜひぜひ
ぜひって感じなんですけ
ど、リスナーの方ぜひ応援してください。
はい、どうもありがとうございます、はい、逆に宣伝もされてる、はい、もうありがとうございます。手相とかね、人相とか、うん、あと、まあ、出てこなかったんですけど、まあ、生命判断とかもね、
生命判断、言霊す生命判断っていう、あの名前を聞いただけでその人の性格分かったりとか、
うん、ま
あ、こと音の中にね、あの、うん、その人の秘密があるので、あとは、普通でいうインド先生とか、普通ではないですね、うん、あの、シビト数とかですね、気学とか、まあ、いろんなことやってます、はい、その中で一番得意なのが手相ということですね。
そうですね、はい、あとはよく吉方位の引っ越しとか旅行とかもね、うん、はいはい、占いの中では一緒にお話ししてくださってはいるんですけどね、はい、
とっても大事ですね。
とってもね大事ということでね、はい、この中のお話からすると私は手相と人相と吉方位に関する勉強はさせていただきましたね、は
い、そうですね、すごいですね、いっぱい勉強してますね。
あと、はい、だいぶ前になりますけど、うん、やっぱりメイクとかもちょっとメイクって言いますか、あの、はい、なんかちょっとテーピングとかでね、はいはい、エステの分野の方で、
実は今日の夜ですね、まあ、今日はあの6月ですけども、うん、メイク講座を夜やるんですよね。
あ、そうなんです、はい、ちょうど夜ですか。
すごいです、うん、まあ、日本トップクラス その美の、ま、美魔女って言われてる方とですねコラボでやります。
素晴らしいですね、はい、もう美魔女、私も美魔女の世代に入りたい。
その方は63歳ですね。
あまりお年が変わらない方で、
10代に見えるますね、顔はね、いつもミニスカート履いてますよ。
いいですね、
はい、
やっぱりあれですか、女性が輝くためにはそういう洋服とかメイクだけじゃなくて、うん、そういうのからも変えていくって必要があるって感じですかね。
そうですね、両方必要ですね。あの内面からも、内面が外面が出たのが人相だけども、うん、逆に言うと外を変えることによって中って変わるんですよ。だからメイクすることによって運も変わってくるんですね、まあ、簡単に言うと綺麗なメイクすれば嬉しいじゃないですか。またはメイクしてない時ってなんかちょっと恥ずかしいなってなるじゃないですか。それをとっておきの綺麗な顔にしたら毎日ハッピーじゃないですか。
あ、大事なことですよね、はい、女性は私も子育て中の経験あったんですけど、はいはい、うん、こうなんか子供育ててると誰にも会わないし、うん、とかって家の中で結構ダランとした格好でいたり、はいはい、メイクしなかったりしたんですけど、その時はどうも気分が落ち込んで何もしたくなかったですね。
そうですよね、
確かにそうですね、はい、その頃にちょっと軽く、うん、完全な鬱ではなかったですけど、うんうんうん、やっぱりなんかどんよりしてしまって、
そうです
ね、とてもじゃないけどね、うん、パーソナリティをやろうなんて気持ちじゃなかったですよ ね。
そうそう、今もいい顔してるじゃん。
そうですね、どうもありがとうございます、はい、本当にもう女性もね、うん、そういう風に言われたらとっても嬉しいんですよね、うん、やっぱりそう20歳若く見えるなんて言われたらね、そうそうそう、もう迷っちゃうじゃないですか。
メイクだけでね、本当にすぐにね、うん、5歳10歳若返ることはできるんですよ、うん、僕の場合、はい、5分ぐらいでね、人の顔変えられるんですね。
5分で変えられる、
5分で全然違う顔になっちゃいますね。あ、すごいすごい、まあ、リフトアップもできるし、はい、
そうですよね、
別人のように綺麗になります。
ちょっと私も最近そのかゆみメイクとかから遠ざかってたんですけど、はい、5分でできるって言われたらちょっとやりたいなって思っちゃいますよね。
そうですね、あのね、一番女性のポイントって眉なんですよ。皆さん眉描くの苦手な方結構多いですよね。でも眉をちょっと変えただけで自信が出たりとか、逆にがっくりしたりとかですね。だから眉の描き方が結構ポイントですね。
あ、そうなんです
ね。あとは目ですね、目と眉をしっかり描けば、美しさが何倍にもなりますので、ぜひ皆さんちょっと研究してみてくださいね。
そうですか、
うん、
あれですね、及川さんはね、男性でね、62歳ってことでいらっしゃいますけども、うん、はい、経験が豊富なんでね、本当に、
うん、
そのエステもね、経営されてたりとか ね、
はい、
あとそのメイクの方とコラボのセミナーされたりとか、うん、本当にそちらの分野でもカラーとかもね、関連ある仕事もね、うん、してらっしゃるので、すごくね、参考になること多くて、うん、手相家としてだけではなくて、はい、そういう面でもアドバイスできる専門家ってことで、ね、
そうですね、
ただの占い師じゃないってこと
で、ね、ただの占い師じゃ、ちゃんとお金は取ります。
素晴らしい方だと本当、はい、そこら辺が私が尊敬するのうちの一人でいらっしゃいますね、はい、本当に素晴らしい方だと思います。でちょっと最近ずっとお会いしてなかったんで、うん、はい、プロフィールをね、今どんなことされてるのかなって、うん、私の方でちょっと調べてみたら、はい、なんかいろいろとまた追加されて増やされてるみたいで、
追加いっぱいしてますね、
ね、はい、 検索しましたら、まあ、結婚とかね恋愛とかのコンサルタントとしても、うん、まあ、占い師というあのお仕事上ねされてるっていうのはしてたんですけども、まあ、人生をねこう書き換える、
ね、
リライディングするっていう、ね、
はいはい、
コーチということでねお名前見つけまして、はい、の素敵なお名前だなと思ったんですけど、
ありがとうございます。あの、ね、僕は占いやってるんですけれども占いに偏ってはいないんですよね。だから占いのオタクになってはいけないって僕の生徒にあの教えてるんですけれども、占いはあくまであの道しるべなのでね、自分がその未来の道しるべが分かれば自分の人生書き換えられますよってことですね。ほとんどの占い師って割と断定的にね、あなたはこうだからこうなのよとか、あなたはだから結婚できないのよとかいう方が多いんですけれども、私それがとても嫌いでね、じゃあ結婚できないんだったらどうやったら結婚できるのかとか、または今不幸だとしたらどうやったら幸せになれるのかって、それを教えなければ占いに意味ないと思うんですよね。で、占いっていうのはそういった意味で相手の人生を開いていくのが、要するに開運と導くお手伝いするのが占い師だと思うので、断定的に未来を決めることは逆に言うとその人の運勢を下げちゃうと思いますんでね、はい、ぜひあの占いとか占い師になんか不幸なこと言われた方はぜひおいでくだされば勇気を与えられると思います。
あ、いいですね。
そしてその自分の思い込みの中で未来作っちゃうんですよね。だから例えば人相でもそうですけれども、例えば下がり前泣きそうな顔を描いてたとしたら、自分の鏡見るたびに毎日なんか悲しそうな顔になっちゃうし、怒り眉みたいな強い眉を描いてると常に自分がなんかイライラしたりとかあるじゃないですか。でも先ほど言ったようにすごく自分の顔がハッピーだったら鏡見るたびになんか一日幸せってなれるじゃないですか。でそういったもので、メイクとか内面から外面からの両方のアプローチで人生は変えられますよってことですね。
そうですね、はい、説明よく分かりやすくしていただいてありがとうございます、はい、そうですね、なんか占い師っていうとねやっぱりそういう暗いことを言われてね、うん、ちょっとへこんじゃったり、女性とか今も男性思うかもしれないですけど、うん、占い割と嫌いな人っていないですよね。
いないですね、多分ね、特に女性はみんな好きですよね。
そうそう、だからそういうね好きみんな好きな方が多いのに、うん、そういうことやっぱり言われるとやっぱり一瞬ショックだったりとか、ね、そういう気持ちすごい私もよくわかるんですよ、うん、でやっぱりそうじゃなくてね、先ほども言ってくださったんですけど、その占いっていうのは相手の人生を開くものっていう考え方がとても素晴らしいなって思ってて、うんうん、それプラスその外見を変えると心もハッピーになれるとかね、うん、そういう話がこうプラスにされると、なんか占いの使い方、こういう使い方が正しいのかなってね、
そうそうそう
思いますもんね、はい、うん、よくわかります。どうもありがとうございます、はい、そうですね、番組も中盤に差し掛かってきたところなので、はい、少しね及川さんゲストにお迎えしているということで、はい、休憩時間挟ませていただいて、はい、後半の方にもねお話たくさんお聞きしていこうと思います、
はい、また何でも聞いてください。
はい、
夢のため夢のため夢のため
夢のため、はい、本日はね銀座で手相占い師としてね大活躍されてます及川亮さんねゲストにお迎えしてお話をさせていただいております。たくさんね質問に前半も答えていただいてどうもありがとうございます。本当に分かりやすくてね、あのとても私も大尊敬する経営者の一人ですね。本当ラジオ出ていただいて本当に嬉しく涙出そうです。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。はい。
はい、本当に、じゃあ後半の方はね、はい、なんかいろいろとあの取り組まれているお仕事あるんですけども、うん、はい、まあ、あの前半にもお話たくさんしていただいたんですけど、うん、一番あの力を入れていらっしゃる分野っていうんですかね、うん、今これを一番力入れたいなって思ってるものがあったらちょっとお聞きしたくて、う
ん、全部力入れてますけどね、
全部力入れてまんべんなく、
ね、今はあの占いの生徒を育ててます。私一人でやれることっていうのは小さいですけども、うん、本当に人の未来を輝かせる生徒がたくさん集まれば、またその人からまた光が広がっていくっていう意味でですね、あの世界中に手相とか人相を広めたいと思ってるんですよ、うん、だから海外、今このズームとかそのネットが広がることによって世界中に生徒が増えてですね、今7カ国ぐらい、7カ国ですかね、そのぐらいの方からあの 講義を受けて、海外から講義を受けてくださってます。
あ、そうなんですね、はい、逆に今、うん、そういうふうに会場とかを借りてセミナーを開くっていうことができないので、うん、7カ国でセミナーのね、そうそう、そういう方がいらっしゃるってことなんですけど、うん、パソコン使ってとかでやっぱりやられてる。
そうです、 Zoom という Zoom ネットミーティングを使ってます。
そうなんですね、はい、もうならではですね、今 Zoom のこの世の中だからこそやってできることですね、うんうん、素晴らしいですね、はい、ぜひ。私もその考えは正しいな、合ってるなと思っていて、うん、やっぱり仕事を普通の会社員としてもそうですけど、一人でできることってどんなに頑張っても限られてるじゃないですか。
そうなんですよね、
そうですよね、うん、だからそういうのをこうどんどんどんどん自分が広めてって、それができる人を増やしてって、うん、そのことによってもっと幸せにできる人を増やすっていう、その考え方がやっぱり経営には必要なのかなって。
とても大事だと思いますね。
とても大事なことですよね。
よく風の時代って今言ってますけども、つながりの時代でもあるんですよね。
あ、そうですね。
これから多分大企業っていうのはだんだん必要なくなってくる時代になります。それよりも個人はどうやって輝かせるか、自分自身を輝かした上でさらに人とつながって、自分に足りないものの人と同士がつながって大きなものを成し遂げるみたいな、そんな感じのイメージになってくると思います。
あ、そうですね、
はい、だからこれから誰とつながるかってとっても大事ですよね。
そうですね、自分自身を輝かせるっていうのはとってもいいです、まあ、そうですよね、今の私にはとっても響きました。
よかったですね、はい、
風の時代っていうのもいいですよね、ありがとうございます、はい、本当にね、もう私もちょっとプライベートな話でね、いろいろとここでちょっと言ってしまいますけど、はい、結婚式をね、私結婚したものももちろん、はい、子供いるので結婚したことあるってね、はい、ラジオでお伝えしてるんですけど、はいはい、実は最初ね、パーティーで司会をね、ちょっとね挨拶していただいたことあるんですよね。
あ、そうですね、
懐かしいですね、
はいはい、懐かしいですね、はい、
ね、ちょっとね、もうあの頃はそれもどう頼むのどうしようかなと思ったんですけど、なんか及川さんだったら、はい、会場にいる人とかも胸に響くようなスピーチしてくださるって思ったんで、もうお願いします
ね。昔はね、話すの苦手でね、結婚のスピーチ頼まれるんだったら僕結婚式行かないよって言ってたぐらい苦手して思ってましたね、はい、
本当に。いや、そんなことを思わせるような感じでは全然ないスピーチで、本当に素晴らしいスピーチでした。
そうですか、もうよかったです。
うん、本当にね、何年前ですかね、もうあれ8、9年前ぐらいになりますね。
そのぐらいになりますかね、
だいぶね、そのぐらい前にそのスピーチをお願いしました、はい、もうその時もね、なんかとても私のスピーチにそんな心よく引き受けてくださると本当に思ってなくて、ありがたかったんですけども、はい、今でもね、輝りなくね、本当素敵で輝いていらっしゃって、ダンディーな及川さんを見るたびに本当に素敵だなと思いますね。私も負けずとも頑張ろうと思います。はい、はい、で、占いの生徒育ててたりとか、はい、そういう方々今7カ国世界に、ね、うん、もうね、7カ国いらっしゃるってことでね、うん、それもすごい素晴らしい活動されていらっしゃいます。あとちょっとそうですね、気になることたくさんありすぎて、はい、いくつかに絞ってになりますかね、
はい、どうぞ。
まあ占いをねされてるってことで、はい、まあ今コロナ で、うん、でね、なかなか好きになる人とかもね、うん、なかなかこうできづらい、
好きになる人、
ね、うん、好きになると、出会いのチャンスも、はいはいはい、そこまで面と向かって会えるような時代ではないかもしれないんですけど、はいはいはい、大好きな人、その好きな人を引き寄せる方法とか、うん、あとお金、うん、ね、お金を引き寄せる方法とか、なんかそういうものがね、うん、あったらちょっとい
いですよ。
女性としてやっぱりどうしても聞いておきたくて。
どっちが聞きたいですか、まず。あ、
どちらもまだお時間的にはまだ大丈夫なので、は
い
は
い、どっちからいきますか。
どっちからいきましょうか、うん、好きな人を引き寄せるっていうのでいきましょうか。
じゃあまず好きな人を引き寄せるためにはどうしたらいいか、はい、お金もそうなんですけども、
はい、
じゃあ、あなたの好きな人ってどんな人っていうことですね。例えば皆さんよく言うのが、幸せになりたいですって言って、ほとんど多くの方はね、自分の幸せを願って占いに来るわけですよね。じゃあ、あなたの欲しい幸せってどんな幸せですかって言うとですね、考えたことないって人多いんですよ。それはだから欲しいものが何か分かんないまま欲しい欲しいって言ってるようなもんですよね。だから例えば自分がもし結婚したいんだったら、どんな人と結婚したいのっていうところが明確になれば、その人が見えてくるじゃないですか。例えばみんなで言うと、幸せな結婚したいって言って、幸せな結婚ってどんなのが幸せなのって分かんないまま探してるんですよ。また素敵な彼とか優しい彼って言っても、優しいってどういう時に優しさを感じるのとか、そういうのが分かれば相手が見えてくるんですよね。 で今の出会いのチャンス、確かにあの生のリアルでの出会いは少なくなったんですけれども、ネットでの出会いってたくさんできるような時代になったじゃないですか。で昔よりね、ネットの出会いの方が離婚率が少ないんですよ、実際にね。
そうなんですね、うん、
実際の恋愛っていうのは恋して結婚するから、恋が冷めたらもう結婚やめちゃうんですよ。
大変。
そうそうそう。でもところがそのネットで知り合う人って最初から恋から入るんじゃなくて、例えば結婚が目的とか、その人の外見とか収入とか全体的なものを見て、この人だったら結婚してもいいかなと思って付き始めるんですよね。だからスタートラインが恋に落ちたんじゃなくて、恋を作っていく、まあ、結婚生活を作っていくっていうイメージですよね。よく恋っていうのは落ちるっていうのってことは、恋の魔法にかかったような状態で冷めるとね、あ、この人じゃなかったみたいに思っちゃうんですけどもね。はい、そこ大事なの。だからさっき言った何のために付き合いたいのか、それは結婚なのか、それとも恋愛なのか。特に男性の場合、恋愛と結婚は女性のタイプが分けちゃうんですよね、特にね。だからそういった面でどうやって見ているのか、だからどういった人を探したいのかですよね。でそれよりもっと一番究極に大事なのはですね、何かというとですね、自分なんですよ。自分は何も努力しもしない、でも相手はいい人欲しい、それはおかしいんですよ、うん。まあ、エネルギーのバランスみたいのがあって、まあ、魂のレベルみたいのがあって、自分のその霊的っていうかな、目に見えないその波動のに合った人が現れるんですよ。だから自分が自分にとっても自信がない、でも相手はこう人っていうのは無理なんですよね。だったら、うん、運のいい人を見つけたかったら自分が運が良くなるしかないですよね。だって運のいい人は運のいい女性を見つけますから。ってことは、自分はさておいて相手はいい人じゃなくて、まず自分磨きをしてたら相手の人が寄ってきますよってことですね。自分が輝いていつも明るくルンルン幸せな顔してたら、勝手に相手の人が、あ、君素敵だねって言ってくるわけですよね。ところがどんな人がかって、要するに寝踏みじゃないですけれども、いい男を見つけようと思えば思うほどいい男は離れていっちゃうっていうことですね。だからまず自分磨きが一番大事ですよってことですね、
はい。それに関しては、うん、その金運をアップするとか、お金を引き寄せるっていうのは同じような、
同じなんです。いいところに気がつきましたね。実はですね、一番その金運で大事なものっていうのは、自分の受け皿なんですよ。どういうことかっていうと、皆さん金運が欲しいっていうと、皆さんみんな欲しいですよね。欲しくない人は多分いないですよね。
そうですね。
じゃあどのぐらい欲しいのって言ったら、みんな10億とか20億とか言うんですよね。本当なのって言ったら、いや本当に欲しいですよって、本当なのって、本当に欲しいですって皆さん言うんですよね。じゃあ本当に欲しいと思ってるんだったら、じゃあ10億稼ぐための何か努力してんのって言ったら、いやしてないですってことは欲しくないんでしょ、うん、ってことなんですよね。
確かに。
じゃあ例えば直子ちゃんに質問しますけれども、うんうんうん、ねえねえ、時給10万円の仕事あるけどやんないって言ったらどうする？
やりますって言うの。
おお、すごいですね。
どんな仕事なのか、ちょっと危険なを伴うのかなとか。
さすが冒険家ですね。普通女性でね、例えば、うん、まあ、時給3万でもいいです。時給3万の仕事やんないって言ったらもうビビりますよね。え、何？いや、いいです、いいですって。要するに3万円って怖いというイメージあるんですよね。時給3万って言ったら、なんか水商売、それとも風俗、なんか悪いことしなきゃいけないのみたいなイメージですよね。そうじゃなくて、やっぱり自分がどんなお金であったとしても自分は受け取るだけのもの、例えば現金目の前にボンと積まれた時に、いや怖い怖い、困りますみたいな、そういうのだとお金が来ないですよ。来てもお皿からこぼれちゃいますよってことですね。
そうです。
だから自分の受け皿をしっかり作っとかないと、いくら大金が転がり込んできてもみんな漏れてダダ漏れになっちゃいますよってことです。では皆さんの受け皿ってどのぐらいですかってことですね。実は潜在意識に、ね、それ聞くことができるんですよ。
なるほど、
うん、
あ、よくわかりました、うん、なんか私もうって思いましたね。どうもありがとうございます、はい、ごめんなさい、ちょっとお時間、うん、たくさんお話ししていただいて、はいはい、ちょっとお休みのお時間が取れそうにないので、はい、このままお休みなしでいこうと思うんですけど、
すいません、
あ、どうもありがとうございます、はい、ホームページとか、うん、あと SNS されてると思うんですけども、はいはい、うん、どのように検索したら及川さんのことよく分かりますか？
及川亮、何々及びの及ですね。及川の亮っていうのは石川亮の亮ですね。はるかっていうですね、 あの字でインターネットで調べれば全部出てきますので、及川亮で検索してください。 あと今無料手相講座やってますので、及川亮無料手相講座ってやれば、無料手相講座の申し込みページが来ると思いますので、よかったら申し込んでみてください。手相楽しいですからね。
あ、そうですね、はい、ぜひ私も学ばせていただいて、奥がとっても深い、
はい、
手相と人相は、はい、本当に奥が深いものですね、はい、あれですね、吉報を引っ越すとかそういうものよりもね、うん、はるかに人相とか手相とっても楽しくて、
楽しいですね、まあ、吉報旅行も楽しいですけどね、
本当に、うん、奥が深いなって、何回勉強しても深いなって思うものですね、うん、本当にどうもありがとうございます、はい、じゃあ 今もホームページとかそう、うん、SNS とかは割と更新をしてらっしゃるってことで、
あんま更新してないんですけどもね、あの検索はすぐ引っかかると思います。
そうですか、はい、わかりました、はい、じゃあね、たくさんお話いただいてね、はい、本当にどうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
緊張で30分間、はい、終わってしまいますけども、はい、どうぞね、及川さんのますますのご活躍を、
はい、
も
う
ね、私も
ありがとうございます、
応援しております。はい、もうね、どうぞよろしくお願いします、
はい、今日はお呼びいただきありがとうございました。
今日はね、どうもありがとうございます、はい、お仕事こそありがとうございました、はい、そうですね、ハッピーなおこのね、明日は明日の風が吹く、いかがでしたでしょうか。リスナー様からのね、ご意見ご感想、取り上げてほしいテーマとかもね、たくさんお待ちしております。出演者スポンサーも募集しておりますので、どうぞよろしくお願いします。それぞれのお問い合わせは夢の種放送局ホームページのお便りフォームから、ハッピーなおこの明日は明日の風が吹く宛てによろしくお願いします。はい、ハッピーなおこの明日は明日の風が吹くは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたしました。それでは皆様、素敵で超ハッピーな1週間をお過ごしください。